皆様おはようございます。
おはようございます。
先週は幸いなペンテコステ礼拝を捧げることができましたが、今日から再びエレミア書から学んでまいります。本日の説教タイトルは照明再びです。エレミア書からの私の最初の説教がエレミアの照明だったのですが、ひとたび神に召されたエレミアが再度再びその召しを新たにされるというのが今日のメッセージの内容です。なぜ召しを必要と召しを新たにされる必要があったのか、それはエレミアが一度自らの照明を見失ってしまう、神の召しに背を向けてしまう、そういう状態に落ち込んでしまったからです。なぜエレミアがそのような状態になってしまったのか、また神はどのようにしてエレミアを再びその使命へと呼び戻したのか、そのことを考えてまいりたいと思います。今日の私たちの生きる社会には燃え尽き症候群という心の病があります。燃え尽き症候群というのがあります。今まで仕事に人一倍熱心に取り組んでいた人が燃え尽きてしまう、バーンアウトしてしまう、仕事への熱意を失う、やる気を失う、ひどい場合には人との関わりそのものを避けるようになってしまう、そういう状態のことです。これは24時間働きますという、そういう猛烈サラリーマンの時代だった、昭和の時代にしばしば言われた言葉ですが、昨今ではこのコロナとの戦いの第一線で従事されておられる医療関係者の中にそういう人がいらっしゃるということを聞きます。燃え尽き症候群になってしまう人の、あるいは仕事の特徴というのはいくつかあるわけですが、一つはプライベートな時間が取れないということがあると言われています。仕事を離れていてもいつも仕事がですね、いつ呼び出せるかわからない、常にこの緊張感が解けない、そういう状態です。お医者さんは休んでいてもいつでも休館があるかもしれない、ですからこの本当に休んでいるという時がないという、いつでも緊張感を持ち続けなくちゃいけない、特にこのコロナ問題は本当に日々情勢が大きく動きましたので、今回の場合はですね、ずっとこう緊張感がから解放されなかったというお医者さんの方も少なくなかったと思われます。また燃え尽き症候群になる場合の特徴としてよく言われるのが、一生懸命やっているのに自分の仕事が評価されないと感じてしまうということがあります。一生懸命やっているのに評価されないという感じを受けてしまう。今回のコロナ問題でも罹患者のが急増したわけですが、治療にあたるお医者さんとしては私はちょっと今忙しいので見ませんというわけにいかないわけです。仕事を選べないですから、どんどん仕事が増えていくわけですが、他方でコロナの治療にあたる医療関係者が差別を受けたという報道もしばしばありました。訪問看護をしている人がお前のせいでコロナが広がるとなどと心のないことを言われたという話も聞きます。人を助けるために一生懸命骨身を削って働いているのに感謝をされるどころか、かえって非難をされてしまうと、もうやる気も何も失ってしまうということです。そして燃え尽き症候群になりやすい仕事の特徴としては、いわゆる感情労働ということがあります。肉体労働ではなく感情労働ということがあります。人々の生の感情に向き合うということです。医師というのはそれこそ生死の問題に関わりますので、患者さん本人やその家族の動揺とか不安、怒り、悲しみなどを受け止める、そういう人の感情を受け止めながら自分の感情を出すのは抑える、控えるという、これは大変な精神的なエネルギーを必要とするものです。消耗してしまうわけです。さらにはたとえ医療ミスをしなかったとしても、患者さんが救えなかった場合には自分の無力さ、時には罪悪感すら覚えてしまう、そういうこともあります。そういうストレスから心が折れてしまう、燃え尽きてしまうというケースがあります。このようにこの燃え尽き症候群というのは、私たちのライフライン、命綱に関わる大事な仕事をする方々ほどそういうものになってしまいやすい可能性が あるわけです。そして聖書に登場する預言者もまた燃え尽き症候群と呼ぶべき状態に陥ってしまう人たちがいます。預言者は他でもない神様から次々と重要な任務、使命を与えられるわけです。その任務は人々を滅びから救う、魂を救うという非常に大事な仕事をする、そのために警告を発するわけですが、その警告を発するという任務、その任務が人から感謝されることはなく、むしろ激しい反発や怒り、あるいはあざけりを招いてしまう、そういうことになってしまう。預言者が人々のために一生懸命やればやるほど人々から孤立をしてしまう、孤独になってしまう、まあ、そういう体験をしてしまうわけです。今日の聖書で読んでいただきました北イスラエルの預言者エリアという方も人もまさに燃え尽き症候群を経験した人でした。エリアは3年もの間雨が降らない、飢饉が起きるということを予言する、それをイスラエルに予言するわけです。こんな予言をしても誰も喜ばないわけです。しかし実際その通りの深刻な飢饉が到来し、エリアも自身もこの飢饉から苦しむわけですが、異邦人の貧しい山に囲まれて3年間を耐え忍びました。そしてその後バールの預言者との壮絶な戦いをして、ついにイスラエルに雨をもたらすわけですが、それについて感謝されるどころか、かえって命を狙われることになってしまいました。エリアもこの展開に疲れ果ててしまった。もうダメです、もうギブアップですと弱音を吐きます。主よ、もう十分です、私の命を取ってください、私は先祖たちに勝っていませんからと語り、また私は万軍の神主に熱心に仕えてきました、しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました、ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っていますと、この本来自分は救いたいイスラエルの人々のことを非難する、そういうことをしてしまうわけです。そしてエリアのような本当に大変な状況に置かれた預言者を神様がどのように癒してまた再び使命を与えたのかということがこの列王記に書いてあるわけですが、今日はそのエリアではなくて、名前は似ていますが彼とはかなり性格が異なる、性格の違うもう一人の預言者エレミアの燃え尽き症候群とそこからの癒しについて考えてみたいと思います。エレミアという人は何度も言ってますが20歳ぐらいでですね、神に召されている。で、40年も預言者の仕事をしたわけです。苦難の生涯を歩んでいるわけですが、40年ってすごく長いわけです。大変長い、普通のサラリーマンでも40年ぐらい勤めるわけですが、このエレミアの仕事はちょっとそれとはですね、一般の普通の会社員とは比較にならないほどのものすごい、プレッシャーを受けた仕事であると。そしてその預言者の人生の特に前半部分は挫折に次ぐ挫折を経験しています。何度もいろんな苦しみを味わっている。この説教でも今まで語ってきましたが、まず北からの脅威があるということを人々に警告をするわけです。北からの脅威が迫っているというわけですが、しかしその北からの脅威が一向に実現しない、一向に実現しない。人々からはあいつは偽預言者じゃないかというふうにあざけりを受ける。その預言が実現したのは本当にその40年後、自分が預言者としての活動を終えるときにやっとその成就するわけですが、そういう中で大変、特に最初の頃は非常にこの人々からのあざけりに苦しんだわけです。またエレミアは前回お話しましたが、ヨシア王の宗教改革を支持したわけです。地方の神殿の廃止して中央のエルサレムだけで礼拝を行う、そういう宗教改革を支持したわけですが、しかしそのことによって彼のふるさと故郷のアナトテの人々の地方神殿での祭司の仕事を奪うという結果になってしまう。そのためにエレミアは自分の故郷の親族の人々から恨まれる、命さえ狙われる、そういう状況になってしまったわけです。 エレミア自身は一生懸命人々のために働いているつもりなのに、まあ、かえって人々を怒らせ、殺されそうになったり、もしくは馬鹿にされる、まあ、そういう経験を繰り返すわけです。しかもエレミアという人は、このエレミアを励ましてくれる、慰めてくれるはずの家族さえいませんでした。なぜなら、エレミアは神から結婚することを禁じられていたからです。次の今日のところの16章の2節には、このような種の言葉があります。あなたは妻をめとるな。あなたは妻をめとるな。またこのところで息子や娘を持つな。家族を持つな。という、そういう厳しい命令を神様から受けるわけですが、なぜこんな命令を受けてしまったのかというと、これはしばしば聖書に登場します、いわゆる象徴行動であります。象徴行動と何かというと、まあ、予言というのは言葉で、こういうことが起きますよということをですね、警告をするわけですが、まあ、言葉よりもこのもっとですね、行動を通じてよりこの視覚的に人々にこのメッセージを伝えるということです。例えばエレミアは土の焼き物の瓶を買ってですね、それを人々の前でバンと割るわけです。これ何のことかというと、この瓶はイスラエルを象徴している、もしくはエルサレムを象徴している。エルサレムはこのように粉々に砕かれるということをですね、メッセージを口で言うだけじゃなくて、この瓶を割ることによってシンボリックに伝える、これが象徴行動です。ですから言葉ではなくて行動によって何が起きるかを伝える、これイザヤ、エゼキエルもやっていることですが、その象徴行動としてこの結婚をするなと。なぜならばイスラエルの人々はその娘や息子たちが裁きによって飢饉や戦争で死ぬことになる、子供を持たない方がいいんだという非常に厳しいメッセージがそこに隠されているわけです。これは非常に厳しい警告であります。また神はエレミアから、神様はエレミアに対して、宴会の家に行って一緒に座って食べたり飲んだりしてはならない、こういう命令もしているわけです。これも16章にありますが、宴会に行ってはいけない、この、今で飲み会というかですね、そういった楽しい社交の場に行ってはいけないということを言います。これも象徴行動であって、これから神様の裁きによってエルサレムには宴会がなくなると、だから行くなと、もうこれはこれからなくなるんだということを示すために宴会に行かない。ですからエレミアは結婚もしない、子供も持たない、宴会にも行かない、こういうことをするもんですから、イスラエルの社会生活から自分を切り離していくわけです。孤独の中を歩んでいくわけです。非常に辛いことであります。エレミアはすっかり人々の嫌われ者になってしまいました。不吉なことを言うやつ、不愉快な気分にさせるやつということで人々から目の敵にされていくのです。エレミアはそうした自分の立場を嘆いて15章の10節でこう言っています。ああ悲しいことだ、私の母が私を産んだので、私は国中の争いの相手、喧嘩の相手になっている。私は貸したことも借りたこともないのに、みんな私を呪っている。このようにエレミアは、私は生まれてこなければよかったと嘆くわけです。彼の母親が聞いたらどんなに悲しむかという、そういうことを言うわけですが、しかしエレミアはこういうことをです、他の箇所でも言っています。今日の箇所と関係するところで、20章をちょっと見てみたいんですが、エレミアの20章ですから、1280ページのところですね。エレミアの20章の14節をちょっとお読み出したいと思いますが、こう書いてあります。20章の14節です。私の生まれた日は呪われよう、母が私を産んだその日は祝福されるな。私の父にあなたに男の子が生まれたと言って伝え、彼を大いに喜ばせた人は呪われよう。その人は主が覆して悔いない町々のようになれ。朝には彼に叫びを聞かせ、真昼には時の声を聞かせよ。彼は私が体内にいるとき私を殺さず、私の母は私の墓とせず、彼女の体を永久に 身ごもったままにしておかなかったのだから、なぜ私は労苦と苦悩に遭うためにタイを出たのか、私の一生は恥のうちに終わるのかという、この本当にもう、こう気の狂わんばかりのですね、独白をしているわけです。エレミアは面倒を起こす男、空気の読めないやつ、和を乱す厄介者として国中で有名になってしまいました。まあ、その結果仲間外れ、村八分にされるわけです。まあ、エレミア書を読むと、まあ、彼は繊細な人だったことがわかります。まあ、そういった彼が追い詰められていったということです。まあ、そんな彼でしたが、最初は初めに預言者とされた時は、まあ、彼も喜んでいたわけです。彼も喜んで神のことを語ったわけです。まあ、今日お読みいただいた箇所のですね、16節をちょっともう一回見てみますと、15章16節にこうあります。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。まあ、このようにエレミアは最初は神様の言葉を、預言者としての言葉をですね、御言葉を喜んで、むさばるように食べた、味わった。そしてその言葉を一生懸命人々に語ったわけです。まあ、しかし人々の反応は冷たいものでした。一生懸命やっても誰にも評価されない、かえって憎まれてしまう。まあ、そんな経験をしていくうちに初めの喜びは消えていきました。また神様から命じられて、こうイスラエルの社会生活から身を引くということをしたため、まあ社会的な交わりを持つことを禁じられたために孤独に苦しんでいます。まあ、そのことを綴ったのが姿の17節です。こうあります。私は倒れる者たちの集まりに座ったことも、小躍りして喜んだこともありません。私はあなたの御手によって一人で座っていました。あなたが憤りで私を満たしたからです。このようにエレミアは友もなく一人ぼっちで座っていました。で、悲しいだけでなくて怒りすらこみ上げてきました。なんで自分ばかりがこんな目に遭うんだ、一体自分がどんな悪いことをしたというのかと、こうふつふつと怒りがこみ上げてくるんです。で、しかもその怒りがの矛先というのはイスラエルの人ではなくて、自分を召し出した神に向かっていったということです。エレミアの怒りは神へぶつけられていく。まあ、そのことがあるのが、先ほどもう一回20章になりますが、20章のところにですね、7節以降ですね、先ほどの1ページ前の1279ページになりますが、この20章7節以降をお読みしたいと思います。20章7節です。主よ、あなたが私を惑わしたので、私はあなたに惑わされました。あなたは私をつかみ、私を思いのままにしました。私は一日中物笑いとなり、皆が私をあざけります。私は語るごとにわめき、暴虐だ暴行だと叫ばなければなりません。私への主の御言葉が一日中そしいとなり、笑い草となるのです。私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いました。主の御言葉は私の心の内で骨の中で閉じ込められていて、燃え盛る火のようになり、私は内にしまっていくことに耐えられません。こう言っているわけです。エレミアは神に対して、あなたが私を惑わしたのだと文句を言っています。これを直訳しますと、あなたは私を誘惑しましたというですね、こういうニュアンスになります。まるでこう結婚詐欺にあって怒っている人の口調のようです。神によって騙されて私は物笑いの種になってしまったと言っているんです。まあ、神に対してこうすごいことを言っていると思うかもしれませんが、まあ、しかしエレミアはもう精神的に追い詰められていて、まあ、いわゆる切れてしまった、そういう状態にあったということです。彼は人々に暴虐だ暴行だと叫び続けました。まあ、それはその語る内容そのものは非常に厳しい内容だったということもありますが、まあ、それと同時にこう人々に聞いてもらおうと思ってこう大声で叫んだわけです。 まあ、しかしそんなことばかり叫ぶエレミアのことを周りの人たちはただの変人だとしか見てくれません。それでもこんなことはやめよう、主の言葉を語るのはやめよう、終わりにしようと思い詰めるわけです。まあ、しかし主の言葉を胸の中に閉じ込めようとすると、その言葉は胸の中で燃え始める。エレミアは苦しくなってしまう。その外に出さなくちゃいけない。まあ、しかしその言葉を語ると人々は怒る、あるいは笑う、そんな結果しかならない。まあ、エレミアはこうどうしようもない負のサイクルですね。こう喋ると笑われる、喋らないと苦しい、そういうふうになってしまったわけです。でエレミアはもうこの時もうダメだ、もうこんなことは続けているともう自分はダメになってしまう、もう神の言葉も預言者としての役目を全部やめよう、全部やめだ、所詮自分はそんな器ではなかった、まあ、そんなことはやめて普通になろう、普通の人間として生きていこうと思った、そういうことを思ったのが伺われます。神に暴言とも言える言葉を吐いて神に背を向けていた時期があったように思われます。その短い時間だったのか、あるいはある程度長い時間だったのか、まあ、その期間のことは書いていませんが、非常に苦しい時期があった。心が神から、神の与える使命から離れてしまった、そういう時期があったのです。まあ、人間燃え尽きてしまうともう静かにするしかないわけです。まあ、休息と沈黙、それがエレミアには必要でした。先ほど言いましたエリアさんも、先輩のエリアも同じような経験をしたわけです。彼もアハブ王の妻イザベルから命を狙われて、命からから逃げたわけですが、もうその時に燃え尽きてしまった、もうダメです、もう私はできません、もう殺してくださいとまで言うわけです。その時神様はどうしたかというと、エリアを休ませたわけです。静かに自分と向き合う時間を与えた。40日40夜彼は静かな時間を持ったわけです。モーセのようにシナイの山で神と向き合う、そういう時間を過ごすことで自分の証明を再び確認されていったわけです。エレミアもおそらくそういったですね、自分の人生の目的を失う、神すらも見失う、そういう暗い時間を過ごしながら神様からの声を聞こうという心の願いをだんだんと持っていったということがわかります。非常に真っ暗な時間を過ごしたわけですが、まあ、そういった暗闇の中で彼には一度神の恵みを垣間見る瞬間があったのです。今日の、もう一回20章を見てみてほしいんですが、20章のところですね、20章の1000、ですね、1280ページになりますが、20章をずっと読むとですね、ずっとこの真っ暗なんですね。もう本当に、もう読むとですね、私はもう神様に惑わされたとかですね、もう私は生まれなかったらよかったとい こうずっと絶望を語り続けるのですが、そこにですね、13節をちょっと見てほしいんですね。そこの中に一つこういう言葉があるんですね。20章13節、1280ページですね。お願いします。主に向かって歌い、主を褒めたたえよ。主が貧しい者の命を悪を行う者どもの手から救い出されたからだ。こういうですね、この本当にこの20章、真っ暗な20章に一節だけこういうのが入ってるんですね。で、ここで言われている貧しいものというのは単に経済的に貧しいということではないように思われます。むしろイエス様がおっしゃった心の貧しいもの、絶望のあまり全ての希望を失って神より他に頼るものがない、まあ、そういう状態の人です。まさにエレミアはそうでした。エレミアは全ての希望を失っていた。その貧しい私を神は救い出してくださる、だから主を賛美しよう、まあ、そう思えたのです。エレミアは絶望の中で再び主に信頼することを見出した、一つの光を見出したわけです。そしてエレミアはもう一度神に立ち返ろうとしたわけです。そのエレミアに神様はどう語ったのかというのが今日の15 章の19節以降ですね、また今日は20章と15章に行ったり来たりしてますが、この2つは非常に関係してますので、もう一回15章の方を見てみたいんですが、15章の19節にこうあります。あなたが帰ってくるなら私はあなたを帰らせ、私の前に立たせよう。もしあなたが卑しいことではなく尊いことを言うなら、あなたは私の口のようになる。まあ、このように言うわけです。この言葉には厳しさがありますね。これは本当に厳しさがある。ここには放蕩息子をの帰りを無条件で受け入れる父の神、父なる神様のようなイメージはありません。むしろ、もしあなたが方向を変えるなら、すなわち15節から18節までの卑しい泣き言を離れてもう一度立ち返ろうとするならば、それ私はそれを許そうという、そういう厳しい響きがあります。なぜならエレミアは放蕩息子ではなかったからです。神は神から遠く離れた、もう本当にどうしようもない罪人が帰ってくるのを喜んで迎えられますが、しかしすでに神のことになっている、すでに神のために働いている、そういう人のために対しては、人に対してはさらなるこの高みを目指すように背中を押す神でもあるわけです。ロシア正教の司祭の方がこういうことをおっしゃってましたが、西側、いわゆるこのヨーロッパのですね、ローマ等の西側の描くイエスというのは、まあ、あなたが泣くなら私も泣こう、まあ、こういうイエスだけれど、東方正教会ですね、このギリシャ正教等の東方正教会のイエスは、泣くのはやめて私に従ってきなさい、泣くのはやめて私に従ってきなさい、まあ、そういうイエスだという話をしたことを聞いたことがあります。まあ、確かに神様、イエス様は両方の面を持っているわけです。両方の面を持っておられる。私たちの悲しみ、辛さをよく分かっていて寄り添ってくれる神様でもありますが、同時に私たちを成長させよう、私たちを鍛えてですね、キリストの身の丈まで成長させようと、そういう神でもあるわけです。神は私たちを痩せ合わせてくれますが、同時に私たちを育てようともしておられます。ですからエレミアに対しては非常にこの厳しさも感じられる言葉をかけています。そしてエレミアにこう話を戻しますと、こう言っています。あなたは彼らのところに帰ってはならない、彼らのところに帰ってはならない。エレミアは神の器なのです。その飯を捨ててしまっても普通の人に戻りたいというわけにいかないということです。私たちもキリスト者も一度歩み始めた道を引き返すことはできないわけです。まあ、疲れ果てることもある、立ち止まることもありますが、まあ、そういう時は休めばいいわけです。休めばいい。まあ、しかし元気を取り戻すならば再び前を持って歩きなさいということを神様おっしゃってるわけです。そしてこのエレミアの飯のとこですが、神様はこの時にですね、もう一回帰ってきたいなら帰ってきなさいと言いながらですね、もう一度このエレミアにですね、言葉を与えるわけですが、まあ、その言葉はですね、実はエレミアが最初に召された時、一章にある飯の言葉を繰り返しているわけです。一章の飯の言葉をもう一回繰り返しています。こう言っています。私はあなたをこの民に対し堅固な聖堂の城壁とする。彼らはあなたと戦っても勝てない。私があなたと共にいてあなたを救い、あなたを助け出すからだ。これは一章にあることをもう一回15章で繰り返したんです。もう一度神様はエレミアを召すわけです。まあ、いわばこれ2回目の証明なわけです。もう一度飯の言葉を繰り返すわけです。まあ、これは何度かありますね、こういうことは。例えばエゼキエルもそういうことがありました。またイエス様の弟子のペテロもそういうことがありました。こういう一回証明を失う人に対して神様もう一回召すということがあります。エレミアもそれを経験したわけです。まあ、これが いつこのエレミアがこの二度目の証明を受けたのかというのは、まあ、正確な時期は分かりません。まあ、しかしエレミア書を読んでいますと、エレミアという人間人物が変わっていくのを感じるわけです。変わっていく。最初は非常にこの若いなという感受性の強い、 ちょっとナイーブとも言いたくなる、そういう性格があったわけです。非常にこの、で自分の思いをこう率直にこう吐き出す、まあ、こういう若者像があるわけですが、だんだんと鍛え抜かれていってですね、こう動じない、もう何言われてもこの動じない強さを持っていく、熟練した鍛え抜かれた預言者になっていく、こう 敵にこう囲まれてもですね、ひるまない、まあ、そういう、まあ、不当不屈の人物へと変わっていくわけです。これダイナミックな変化をエレミア書を読んでいくと感じるわけです。まさに神様は試練を通じてエレミアを鍛えていった、鍛え抜いていって、神のスポークスマン、マウスピースにふさわしい人へと変えていったということです。まあ、そして神様はエレミアを孤独のままにはしておかなかったということがあります。エレミアは孤独を訴えていたわけですが、エレミアにはだんだんとこう信頼できる盟友、真の友が与えられていきます。一人は、まあ、この後半に出てきますが、エレミアの言葉を忠実に書き残した初期のバルク、というバルクという人がエレミアの言葉を残してくれた。ですから私たちがこのエレミア書というのを持っているのも、このバルクさんが一生懸命書いてくれたおかげなわけです。彼はエレミアが喋れない、幽閉されている時も一生懸命ですね、エレミアに代わって語ってくれた人がいるわけです。また彼の言葉を保存した人がいる。またこの中央政府にもですね、エルサレムの中央政府にもエレミアの理解者、庇護者が現れました。シャファンという有力なエルサレムの一家がですね、エレミアを助ける、エレミアがこう敵に囲まれた時も助ける仲間が起こされた。ですからエレミアは神様によって再び召されるわけですが、神様もエレミアに必要なものをですね、必要な人を与えていく、そしてエレミアがどんどんこの自分のミッションを完遂していく、こういうことがあるわけです。今日はエレミア書からですね、エレミアが自分に課された過酷な証明に耐えきれずに燃え尽きてしまった時のことを学びました。私たちはエレミアほどの過酷な要求を神様から与えられることはないかもしれませんが、しかし自分の人生、仕事に行き詰まる、もうこれ以上進めませんということは、そういう時は経験することがあると思います。そんな時どうしたらいいのかということを今日エレミアから学べること、その一つは率直さです。神に向かってこんなこと言っていいんだろうかという、そういうことをですね、エレミアは思っただけじゃなくて口にしたわけです。もう本当にそれ多分言ったわけです。言ったのでこれを聞いた人が書き残したわけですから、彼は自分の思いを吐き出したということがある。私たちは本当に辛い時は自分の気持ちを隠さずに吐き出した方がいいということです。神に対して、また信頼できる人であればその人に語ってもよい、またむしろそうした方がいいということです。語ることで私たちは癒されていきます。後で振り返ればもう口にしなければよかったなというぐらい恥ずかしい愚痴であっても、話してしまうことで楽になるならば話した方がいいのです。神様は大きいので、そういったことも受け止めてくれるということです。同時に私たちはいつまでも自分の殻に閉じこもっていることもできない、神様はそれを喜ばれないということがあります。私たちになすべきことがあるんであれば、それを続けていかなくちゃいけないわけです。十分に休むことが必要です。しかし休んだならばまた歩き始めようということです。言うべきことがあれば勇気を持って語るということです。最近アメリカで黒人差別に抗議するための平和的なデモがあったわけですが、それを催涙弾でこう排除する、その後に教会に行ってこう聖書を掲げるという大統領のパフォーマンスをですね、いろんな教会の人、あるいは教会内外の人が非難の声を上げていました。ニューヨークのクオモ知事という人は、聖書は掲げるものではなくて読むものだということを語っていましたが、もっと言えば読むだけじゃなくて実践すべきものです。しかしこうアメリカにもですね、こう権力に屈しない預言者スピリットを持った人がたくさんいるのを見て本当に嬉しくなりました。私たちも聖書の目指す社会的な正義公正を目指して、また語って実行したいと願うものです。私たちは今日も明日も前を向いて歩んでまいりましょう。お祈りします。エレミアを召し出し、燃え尽きたように思えた彼を再び召された神を、その皆を賛美いたします。エレミアの壮絶な人生、耐え難いような預言者としての歩みもあなたは支えてくださいました。私たちもそれぞれの課題、 日々の課題、困難、試練を抱えていますが、どうか私たちの日々の歩みを全うする力を与えてください。私たちの人生を通じてあなたの願うことを成し遂げてください。我らの救い主イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。